雑談会なんですけども、最初に、最初に、コーナーの話をしようと思って、何回か前に思い出の科学とか思い出のアニメとかなんかそういうのを募集したらどうかなみたいな話をちょっとだけしたら、
はい。
割と、何人かの方がツイートしてくれてて、エピソードが皆さんやっぱりあるんだなと思ったんですが、ちょっと変えて、趣旨というか、まあ、あの中身っていうか名前を、街角科学っていうコーナーを作ろうと思って、ちょっとアニメの方は、まあアニメの方はね、みんな思うことあったら送ってきてくださいっていうことなんで、コーナーとか関係なく、
ね、いつでも待ってる、
これが言いてんだってことがあれば送ってきてくださいってことで、科学の方をね、まあ、思い出の科学でもいいんだけど、街角魔族っていうアニメがあってさ、ちょっとその話したと思うんだけど、
なるほど。
まあ、それから取って、街角科学っていうのを考えたんだけど、この街角魔族っていうアニメが、魔族の女の子と、それに敵対する魔法少女の女の子がいて、その二人が、まあ、戦う、ゆるい日常系コメディーだったんだよね。
なんとなく覚えてる。なんとなく覚えてる。はいはい。
一応こうこじつけると、その魔族とか魔法少女って、まあ、ファンタジーの世界でよくあるけど、まあ、現実にはいないものなわけじゃん。
おお、
特別なものだと思うんだけど、だけどその作品の中ではもう本当に日常系っていうか、その魔族と魔法少女が戦う作品のはずなのに、実際はその日常系の緩い世界の中で美少女キャラクターたちがものすごいセンスのいいギャグコメディをやってるっていう。
なるほど。
だからその、科学っていうその言葉のニュアンスから受けるものじゃなくて、なんかこう、思い出でもいいし、身近に触れた何かしら科学的なものっていう、そのエピソードなり思い出なり思ったことなりを送ってきてもらうってことで、街角科学っていうコーナーにしようかなと思って。
なるほど、科学のニュアンスから感じられるような科学トークとかも関係ないから、もうあってちょっとでも引っかかったら、あとはもう日常トークでも何でもいいという話ですね。
そうそうそう。でなんかその思い出の科学でね、ツイートをしてくれてて、
はい。
名前言う、まあいいか、いにしえの科学雑誌、いにしえの学研雑誌、科学学習を思い出してしまいます。電磁石作ったり、ボルタ電池を作ったり、簡易顕微鏡についてきたセットでプレパラート作ったりとか、まあそういう話とか、まあ、小学生ぐらいの時、発電所の仕組みを学ぶキットで電池を使ってモーターを回して、そのモーターの軸にもう一つのモーターをつないで発電してみたいな話とかさ、まあ、なんかこういうね、科学に触れた思い出みたいなさ、あと、まあ、花火の色がいろいろな、金属が炎色反応を起こしているっていうのはまでは分かったけど、なぜあんな綺麗に主になるのかがわからないままだったし、今もわかりませんとかさ。
確かに、
こういうのもいいし、俺がちょっと別の切り口で最近思ったのは、またアニメなんだけど、あのリバースっていう、ブシロードってさ、あのカードゲーム売ってるじゃん。まあ、俺ちょっと実際やってなんかよくわかんないけど、あの遊戯王みたいな感じのさ、カードバトルみたいな、いろんな種類の発売してる会社なんだけど、そこが番宣アニメやってるんだよね。で、リバースっていう、リっていうのは RE って書いて D で、で、バースっていうつくのつくんだけど、まあ、そのカードゲームの番宣アニメを、ゆるい少女、美少女キャラクターがやってるっていう、まあ、ちょっとギャグっぽい作品があるんだけど、微妙にね、ギャグのキレがいい時があって、おって思いながら見てんだけど、
微妙にギャグのキレがいい時がある。なるほど。
なんか、ゆるいギャグでいいじゃんっていうのに、結構なんか力入れてやってる瞬間があって、それが好きなんだけど。
なるほど。
なんかね、すごいストーカーみたいな、まあ全員女の子なんだよ。だけど、その別の女の子のキャラクターが好きな、女の子が 好きな女の子のキャラクターがいて、
はいはいはい、
なんかその別のね、その好きな女の子が別の女の子とずっと LINE みたいなのをしてるのに、まあ、嫉妬というかさ、
うん、
して、
うん、
その好きな女の子の部屋を全部電波遮断するんだよ。その好きな子がいなくなった隙に全部工事して壁とか壁紙とか一回剥がして、あの金なんかこう金属製のさ網みたいなの入れたりとかさ、あのガラスもなんかすごい分厚い防火ガラスみたいにしたりして、完全に
出てきた言葉がね重すぎてびっくりした。
完全に電波遮断して携帯の電話が電波が入らないようにしたら自分と話してくれるんじゃないかっていうギャグなのね。なんだけど最後のオチがこう外から物が飛んできてガラスが割れて穴が開いて、そっから Wi-Fi ルータが入ってきたから、
うん、
携帯の電波が通じるようになっちゃったってオチなんだけどさ。Wi-Fi ルータの電
波か、
Wi-Fi ルータの電波が入るんだったらスマホの電波も入るよねってちょっと思ったんだよ。使ってるもん同じじゃんっていう 4G でしょって思ったんだよね。
そんな街角でいいの、
うん、なるほど。でなんか Wi-Fi ルーターの使ってる電波帯っていうかさ、その波長帯とスマホが使ってる波長帯が違うから、なんかその開いた穴の大きさによって電波障害が起こったら起こらなかったりするのかなとかいろいろ考えたんだけど、よく分かんなかったんだよね。、
うん、
これ詳しい人に答えを聞きたいんだけど、
詳しい人ね、詳しい人、
ちょっともやったっていうのが。
なるほど、それ街角科学の、うん、あの例題、
例題。
この応募は多いのか少ないのか全く読めないな。
前は何でもいいですよっていうね、いろんな切り口があると思うので、うん、いい
ね、そうね、はい、うん、まあ何でもね、何でもいけますね、これ街角科学いけるでしょうかみたいな感じで、こうトリビアになりますかねみたいな感じで送ってきていただいても全然かと。
そうそうそう、は
い、なるほど、いいですね、ぜひ新コーナー街角科学、うん、街角魔族と7分の5合ってるというね、この、はい、お願いしますと。
イッチ最近あんまり言葉で踏まないよね。
何を？
まあダジャレじゃないけどさ、そうなんかさ、
うん、ああ確かに、
でも やってるか、歌詞とか、でもほとんど踏んでるのか踏んでるのか分かんないぐらい替え歌やってるもんね。
あのツイッターのですね、僕のギャグについては、うん、本当にもう何周も回ってるんですよ。
う
ん、
そうだよね。
もう
ね、本当に大喜利で言うともう何周も回った後の答えだもんね。
そう、何周も回っちゃってて、うん、なんかあのダウンタウンのまっちゃんが、うん、よから面白くないって言われる論理が分かり始めてきたみたいな感じ。
ああ、先に進みすぎちゃってね。
もう何周もしてんだろう。
そうだね、自分だけぐるぐるしてるから。
そうそうそう、
ずっと見てる人はいいけど、そこだけ見られてもみたいなことね。
本当にそう、本当にそう、今そのなんか何周も回ってるのにまだ笑える人って多分あの千鳥の大悟しかいないんですよ今んとこ。
ああ、なるほどなるほど、はあ、そうか、
何周も回ってるけど瞳孔を自分で開けるという技術があるから、
うん、
初見でも笑える。
顔芸じゃん。
そうそう、顔芸なんですよ、だからでも。
あら、顔芸。いやいや、もう顔芸もさ、すごいけどさ。
あれは顔芸だなと思ってるっていうね。
もう一個ね、コーナーじゃないんだけど、イッチがなんか同人誌を作りたいってさ、のたまってたじゃん、なんか。
のたまってたって言うのないでしょ。のたまってた、のたまってた。
まあ、進捗状況をね、
はい、
毎回確認していこうかなと思って。
毎回ね、うん、なるほど。
で収録ごとにね、
まあ、確かあれでしょ、この収録の1ヶ月くらい前にその同人誌の話を収録してる回があったはずなんですよ、
うん、
だから我々のリアルの時間の中ではこう、この収録日から1ヶ月くらい前からちょっと取り組み始めた、具体的には2月の頭ぐらいからやろうかなと思ってたっていうのがリアルなとこなんですね本当は、うん。ところがその後、うん、だ2月の中旬からあのコロナウイルス騒ぎが起きて、
うん、
僕の日常が変わってしまったんですよね。
あ、なるほど、うんうん、
具体的にはその出張が全部なくなって、研究会も全部なくなって、
うん、
あの診断で出張してる釧路だけは残ってるんですけど、例えば3月って僕8個予定潰れたんですよね。
はあ、うん、なるほど、
潰れたんですよ。で、潰れたら時間が空くから、うん、その、書く時間が増えるんじゃないかっ っていう考え方もあると思うんですけど、
うん、
実際は違っててですね、予定が潰れたんですけど、その中には例えばサイン会、トークショーみたいなのもありましたし、同じように僕がツイッターで見てる人たちも、一般向けのトークとかっていうのがもうボコボコ潰れたんですよ、3月中。
うん、
そこで、その潰れたトークショーの代わりに、オンラインで何かをやろうっていうのを、同時多発的に3つ始まったんですよ、僕。
なるほど。
うん。で、それ、多分この中で言えるのって、まあ、2つ言える。もう1個は僕はもう最終的には関係なくなるので、それは言わないとしても、
うん、
収録をしてる今、これ3月の6日なんですけど、
うん、
この2日後、
うんうん、
3月8日にまずやるトークのイベントっていうのをオンラインでやるっていうのの設定にもう全身全霊注いだんですよね、まずは。
うんうんうん、
さらに、
うん、
これが、この引用が出るのは4月。だもう終わってるから言っていいはずなんですけど、その1週間後にもまた別のトークをやるんですよ。別のセッティングで。
うん、
これも日曜日かなんか。で、このペースでずっとトークのなんかオンラインのトークみたいなのをやるっていうモードに入ってしまったためにですね、全く物書いてません、今。
結局、あれなんだね、その別の新しいことが始まって、よりそっちの方が負担で、逆に時間がなくなってるっていう。
本当に新しいことすぎて、
うん、
今までのスキルを使うんだったら、なんか余力というか、なんか趣味で書けばよかったんですけど、勉強すること多すぎて、なんか新しいこと何にもできないんですよね、今。
まあでもそれはそれで面白そうだよね。
一応ね、
うん。
いや、ところがですね、悔しいことに、その動画のうちの一つは麻生鴨さんと一緒にやってるんですよ。
うん。作家のね。
そう、
うん、
作家の麻生鴨さん、うん、あの人が同人誌やってるのを見て僕はやりたいなと思ってやりますって言ってて、でも、うん、動画のことをやるから鴨さん手伝ってくれるって言ったらやったーってんで一緒にやってますよね。で僕はもうアップアップなんですけど、彼はですね、うん、今同人誌を作り、
うん、
かつ他人の同人誌に原稿を書いてるっていうのをこの間ツイートしてたんですよ、
うん、
もう腹立つこの化け物と思って、もうこんな無理だよと思って、やだもう頭いい人と思ってですね、僕は今だからベコベコにへこんでるから、あんまり同人誌の話してほしくないの。
じゃあコーナーはなしと。
だってね、もうね、物書いてるものの数も減ってるな、きっと。今プログの
手。じゃあさ、そのさ、もう一個なんか企画というかさ、イッチがその、はい、読んでる選書の、まあ、次じゃないけど、もう一つ別のものとして、医学書の、なんか、
あ、そうそう。
トーナメントをやると。
やります。
一応今のところ仮で、医書格闘技トーナメントっていう。
名前をつけてます。
うんうん、
これはどうだろう。この、音声が公開されるときにはもうちょっと情報が出てると思うので、まだ全く情報収録日には出てないんですけど、言いますとですね、今、医療系の出版社、もう20社参加確定したんですよ、とりあえず、
うんうんうん。
で、さらにあと4社ぐらい待ってるんで、多分最終的には24社か5社かが参加するイベントになるんですけど、医療系の出版社が自分の会社で出してる本だから、医学の専門書ですよね、
うん、
医書をまず一冊ずつ自分で自薦をするんですけど、
うん、
でそれを対決させて一番プレゼンがうまかった人を1位っていう風にやるっていうイベントを頭の中で考えてるんですけど、
うん、
自分の会社の本をただ押すだけじゃなくて、もう一冊エントリーしてもらって、医療に関係のないどんな本でもいいから他社の本をとにかく一冊押せと。
それは医学関係以外っていう縛りなの？どっちでもいいってことなの？
何でもいいってこと
です。何でもいい。なるほど。
はい。ただし、周りが全部医書系の出版社だってことだけ意識せえということですね、
うんうんうん。
その中で勝つんだったらどういう外しが効果的なのかまで考えてくださいということで、
うんうん、
自分の会社の医学書プラス、全然何の本でもいいよっていうので、それぞれ2作ずつノミネートして、まあ、2つのトーナメントにノミネートするって感じですかね。
まあ、医療関係者とか、まあ、その医学に興味がある人は、そのまあメインというか、その自分の会社の医学書をこう進め合ってる様子を楽しんでもらえればいいし、そうじゃない人もその裏側で、
はい、
関係がないそれも他社の本を紹介してくる時のその出版社の人の様子を楽しんでくださいっていう、こう二重構造になってるってことね。
そんな感じです、うん、ありがとうございます。
これ一言で言うと、
うん、
医学関連書籍のビブリオバトルってことでいいのかな。
ビブリオバトルで最初考えてました、
うん、
ところが参加が8社とか6社だったらビブリオバトルでよかったんですけど、確実に増えるなっていうのがもう12超えた時にビブリオバトルの線をやめて、
うん、
あのトーナメントも実はやめてて、もう、
うんうん
うん、あのですねポップで対決してもらおうかなっていうのを今考えてます。
ああ、そうか、その喋ってプレゼンするとかではなくてね、
もう時間がかかりすぎちゃうのでトーナメントにすると、うんうんうん、なのであの協力してくれるお店が実はあってですね、そこの店頭にしかもなんと棚を用意していただけるということなので、
じゃあまあフェアみたいな形になるんだね、書店でやるね。
フェアでやろうと思ってて、
うん、
でそのフェアにそれぞれのおすすめポップをブワーッとこう並べてですね、でそのポップをまずツイッターでまず出して、どのポップがグッときたかっていう投票を何らかの形でするっていう一つと順位付け、
うんうん、
もう一つそのあるお店と組むんですけど、そのお店の実売部数でも
こう
ちょっと
やってみたい。それ部数出るの？
まあ普通
順位だけ出るの？
POS システム、POS システムっていうのがあるので、うん、そのお店で何が何冊売れたかっていうデータは出るわけですよ、
うん、
なのでそのポップつけた系の本がそのお店で何冊はけたかっていうので競えばいいと。
あ、いやいや、その公表されるのかっていう意味、冊数は順位だけ、
冊数はしない、順位ですね、
うん、順位だけね、うん、なるほど。
でその順位の上位3冊に関しては、3冊ずつですかね、遺書とそれ以外っていうのに関しては、あのその後またちょっと別のフェアを用意してるので、そっちの方でちょっと特別扱いをしていっぱい売ろうかなと思ってるんですよね、
うん、
なんてことを考えていると。そうそう、でこのね、あの異種格闘技トーナメントじゃないけど、結局異種格闘技戦のギャグで異種格闘技戦っていうのを課題にしたんですけど、
うん、
その後に控えてるもっとでかいイベントの前哨戦なんですね、これは。
ああ、そうなんだ。なんかね、その呼んでる選手からさらにこう人をひねり加えられてるというか、フェアの形態としてもなんか面白そうだよね。
僕が考える本っていうと僕のフェアになっちゃうので、うん、あの声かけて乗ってくれたその編集とか営業の人たちっていうのはですね、大体僕より本読んでるんですよね。
まあそりゃそうだよね。
そうなんですよ、プロなの、うん、だから、まあ、せっかくなのでそういう人たちに声かけられるポジションにどうやら今僕はいたようなので、声かけたら本当に集まったので、なんか本をそういうめでる方々にですね集まっていただいて、本気のこう選書をやってみたいなというのがあったわけです、
うんうん、
で選書で人遊びした後はその選書の上位の人たちとともに、あるいはその回も全然関係なく全部並べようと思ってるんですけど、なんかもっとでかいイベントで本を売ろうかなというのがあったんですよね。
まあ、その次に続くそのイベントっていうのはまだ公表できないと。
これはですね、公表していいのっていうのを言ってるんですけど、待てと、僕はいつもリークするから待てってすごい怒られて、うんもうね、僕ね、リークばっかりするから、今の話も多分本当は言っちゃいけない。いけないけど言っちゃったみたいな、ね。そうそう。まあ、これぐらいならいいかな。
まあ、時間がね、まあ、まあ、4月中旬だから、その時の状況もあるしね。
もしかしたらもう言っちゃってるかもしれないから、うん、何をこう、なんか隠してるのかみたいに、こう、逆に僕が恥ずかしくなってる可能性はありますね。
うん、あのさ、何回か前にさ、映像系の話したじゃん、うん、
話変わったな。
でさらにさそのま何回か前にも映像系の話したじゃん。でその2回、まあ、あの話してすっかり話し忘れたことがあったんだけど、
何でしょう。
アニメファンの中では映像系の話をするときにまあまあの確率で出てくる作品があって、
ほう、
あの白箱っていう作品なんだけど、
あ、
これは、うん、PA ワークスっていう、まあまあ、定評のある制作会社が作って、はい、さらに監督が水嶋勉っていう、まあ、もう今、日本のアニメーションで最もコンスタントに、
うん、
その面白い作品を作れる、人だと思うんだけど、なんかね、藤津亮太さんっていうアニメ評論家の人はね、監督を車会社に例えるんだったら、 トヨタは水嶋勤だって言ってたんだよね。
そうなんだ、すごい高評価ですね、うん、
そのすっごい高級車とかを売る、
うん、
作るような作家っていう、だからその何年かに1本すごくクオリティのいい劇場版を出すっていうタイプではなく、
なるほど、
面白い作品をこう量産するっていう意味ではトップだろうっていう、
おー、まあ、いい評価だな。
白箱もそのアニメの制作過程を扱ってる作品で、
あ、そうなんですか、うん、
だから映像研と対比されるんだけど、白箱はねめちゃくちゃ面白いよ。
白箱めちゃくちゃ面白い。なるほど。
実は正月に、あの全部見返したんだけど、ツークールだから20あれは6話フルにあったのかな、
大したもんだな。
であ
なたマクロスも見てたでしょ。
あ、そうそうそう、あのでね、あの制作アニメ制作会社の話なんだよね。だから高校生のっていう部活で作るっていう映像系に対して、まあ仕事として作るっていう、で新人の制作進行の女の子が主役で、
はいはいはい、
で制作進行ってこう全体の制作をまあ管理する係だから、
なるほど、
作画の人とも話し合いをするし、背景の人とも、撮影の人とも、もちろんその監督とか、まあ、絵コンって書いてる演出の人とも話をするので、まあ、全体の過程が見えるっていう立場なんだよね、
うん、
で新人だから、その新人の女の子がいろいろこう苦労しながら成長していくっていう、まあ、王道のパッケージになってるわけだよ。
なるほどなるほど、
うん、だけどとにかくこのミスマスノっていうのは会話劇が面白いで、自分でそのアフレコにも行って、
うん、
こう演出をつけるっていうぐらい、そのセリフの間合いとか、その声優さんの演技ってものにこだわりがある人で、アニメって絵を描いてから声を入れるから、
はい、
その微妙な掛け合いとかのテンポ感ってやっぱちょっと出しづらいところがあるみたいなね。最初からタイミングが決まってるから、
確かにどうしてんだろうって感じだ
ね。その声優さんの力量の問題じゃなくて、そのアニメの制作その過程によって細かいところをやるのがすごく大変なんだけど、そこをこう突き詰めて結構やってる人だから、
おお、
だからそのアニメ制作のその現場のあるあるとか実情とかが、まあコミカルに描かれてて楽しいっていう以上に、まずね、会話のやりとりが面白いんだよ。だから、その実写アニメ、日本の作品、海外とかもう関係なく、会話劇として、して一級品だと思う。
白箱は何で見れるんですか？
配信サイトで見れると思う。ちょっとどれか、どれに上がってるか忘れたけど。まずね、1話がね、めちゃくちゃいっぱい要素が入ってんだけど、うん、ものすごく綺麗にまとまってて、多分普通のアニメ、テレビアニメーションだと3話ぐらいまででやることを1話で全部やってるんだよね。
へぇ。
で、なんか俺、白箱って、アニメ見始めた時に見た作品だから、すごく面白かったんだけど、よくわかんないまま見てて面白いなと思って見てたんだけど、今回数年ぶりに見たら、なんかびっくりしたんだよね、本当に。あまりの、その、クオリティに、脚本とかの。
その表現がいいな。なるほど。うん、あの、見てわかる、うん、あの、アニメを見まくってわかる凄さがあったんですね。
いや、こんなに詰め込んでテクニカルで、素で絵のクオリティも高いし。
なるほど。
あ、そりゃ、何も知らなくて見ても面白いよなと思ったんだよね。
見るのが上手になってる。見るのが上手になってのっけるな。なるほどな。
っていう話をちょっとしたかったっていうね。
白箱みたいな、うん。なるほどな、うんうん。うん。いいじゃないですか。なるほど。ちょっと白箱チェックしようと思って、今、何気なく自分の手元にあったスマホをですね、
うん、
こう開いてね、D アニメストアにあるかなと思って、D アニメストアに行ったんですよ。
うん、
そしたら、うんうん、あのホテルの Wi-Fi につなぎながら D アニメストアにログインしたために、あのセキュリティ通知でブーンブーンって今ずっとお前大丈夫かみたいなのがスマホに入りまくって怖くて消しました今、ね、
じゃあ後でね確認してみてください。
すいませんでした、
うん、これは本当になんかそういう深夜アニメの文法とかそういうものが本当必要ない。
なるほど。
むしろなんか普段アニメ見ないっていう人にが見るとてか進めやすいね。
なるほど、
うん、会話劇として面白いし、お仕事ものであるあるでおもし面白いし、 その新仕事をしていく上でのそのなんか作品作り仕事する上でさ、なんかそのクオリティが大事か締め切りが大事かとかさ、
あ
効率が大事かとかさ、そういう普遍的なその問題 も扱ってるし、かつ見てるとアニメがどうやって作られてるかわかるっていう。
よし、白箱見よう。あのですね、白箱ありました。D アニメストアにありました。
で、じゃあ映像系終わったらぜひ見てください。
うん、そうする。ちなみに、今この D アニメストアの C のところをわーって見てたんですけど、
うんうんうん、
気になるっていうボタンがあるんですよ、D アニメストアには。
はいはい。
で、その隣にあるアニメの気になるっていうのが1万とか、9000とか、
うんうんうん、
まあ、1000とか。
お気に入りボタンみたいなことね。
そうそう、押されてるんですけど、うんうん、白箱だけ6万6000って書いてあって。うんうんうん、すげえっていうのが、う
ん、PA ワークスの中でも屈指のその人気作品だし、
進撃の巨人より多い、すげえ。
あ、ちなみに今ねちょうどね、まあこれが公開される頃終わってるけど劇場版やってるんだよ。
そうなんでしょ、なんか僕、うん、白箱って名前ツイッターで見ましたよ、なんかできたとかって書いて、
テレビやったのは2013から2014にかけてだったと思うんだけど、
なるほど
ね、2014から2015かにかけてなんだけど、まあ、今数年経ってようやく劇場版が出て、俺まだ見に行けないんだけど、ぜひ行きたいです。
わかった。次僕、白箱見ますから。うん。そろそろちょっとね、おすすめされたものをなんかもう、ただ見ようと思ってたんだよな。よし。
ちょうどなんか今、見るとしたら一いいかもね。そのアニメに興味が出てきて。
マジですか。
その、で、アニメの制作、まあ、いろいろ大変なことはあるんだけど、わかる。
よし、見るぞ。見たいな。
よし。じゃあね。アニソンはね、
はいはいはい、アニソンね、そうでしたそうでした、はいはいはい、
U&I っていう、あの大橋彩香さんの曲で、ナイツ&マジックっていう作品のエンディングテーマで、
ね、
どうですか。
あ、これね、
うん、
なんだっけ、アニメでしか、うんうん、聞かないセッティングですよね、うん、最近っていうのが一つあるんだよな。
ほうほう、
あるんだけど、
セッティングっていうのは、
ね、曲の作ってる音色をもはやアニメ以外で聞くことがないんですよね。
あーはーはーはー、古いってこと、懐かしいってこと、
古い、なんだろう、このコンポーザーから出る音ってアニメ以外でもう聞くことないよねっていう感じ。
なんか2000年代っぽい音だなと思ったよね、イントロが特に。
まあ、まさにそういう感じですね。
ちょっとユーロビートっぽくて、
あ、そうそうそう、
まあ、電子音電子音してるじゃん。
うん、そうそうそう、本当にそういう感じですね。うんうん、
それは思った。多分アニソンの中でも、
うん、
もうなかなか見ないと、わざとやってるんだと思う。
やっぱりこれもわざとやってるんでしょ、
うん、持ってきてやってるんだと思うよ。
この3回くらいなんかそのわざとやってますよねっていうのが多分ちょっとした僕の中でのキーワードだったんですけど、まあ、ですね。うん、アニメの知識がゼロの状態で今これを、今 U&I っていう曲をっていうのを言われて思い出してるのは、
うん、
全然見てないけどアイドルものなんですかって聞きたかったぐらい。
あー、なるほど。あのね、アイドルものではないんだけど、
うん、
なんかそのアイドルもののニュアンスっていうのはちょっとわかる。
そうなんだ。どういうことだろう。アイドルものじゃないけどアイドルもののニュアンスがあるってのはどういうことなんだ。
ナイツ&マジックっていうのは、まあ、これもライトノベルのアニメ化作品なんだけど、
うんうん、
で異世界ものなんだよ。
おお、異世界ものなんだ。
だからちょうどその異世界ものも、その変わり種がたくさん出てきてる時期だったと思うんだけど、
はいはいはい。はい
はいはい、まずその魔法がある世界なんだけど、
うん、
その転生した主人公っていうのが、
うん、
結構初太っていうか、まあ、少年なんだよね。
なるほど。
あのちっちゃい男の子なんだよ。その、もともとの、転生してくる前はどうだったかってちょっと覚えてないっていうか、説明されたか覚えてないんだけど、
ほうほうほう、
でそのプログラミングの知識がある主人公なんだよね。
ほうほう、
で魔法をプログラミングで制御するっていう要素がまず一個あるの、 SF 的な設定が。さらにそれのその魔法を使って、ロボットを動かすっていうロボットものの要素もあるんだよね。
おお、ちょっと複雑なんだけど
だから異世界ものっていうところにプログラミングとロボットものっていう要素と、まあ、初対要素があるっていう、なんか
そんなに足さないと今は作品にならないんですかね。すごいな、うん、
で、まあ、その、主人公の男の子を声やったのが、まあ、高橋理恵さんってすごく人気のある声優さんで、まあ、なんていうか、その、少年声にも定評があるっていうかさ。
少年声に定評がある、
うん、より可愛いって、あの、なんつうの、男性、見てる男性陣がさ。
ああ。
で、まあ、そこの、まあ、ちょっと脇役をやってた大橋彩香さんが、
うん、
エンディングを歌ってるんだけど、なんていうか、その、アイドルものとは違うんだけど、その、ご本人が持ってるそのアーティストとしてのキラキラ感と、なんかその異世界ものの男性主人公なんだけど、主人公が持ってるキラキラ感みたいなのもあるなと思うよ。
おー、なるほど。
可愛さみたいなね。
なんか投影された感じなんですかね。何かを何かに。わかんないけど。偶像じゃないかもしれないけど、そのアイドルっていう言葉からの今連想なんですけど、異世界もの自体が何かを何かにこう代入した感じがあるのかな。なぜこの選曲なんだろうって思うぐらいですね、今の話だと。
うん、多分このエンディングってその大橋彩香さん本人、そのアーティストとしてのそのキャリア、うん、今歌うべき歌っていうのと、
うん、
この作品の要素の多分ハイブリッドになってると思うんだよね。本人名義の歌だから。
ハイブリッド、そうか、ハイブリッドだからなのか。うん、ああ、なるほどな。うん、それはすごくわかる。あとはね、ユーロビートもそうなんだけど、なんだろうな。そうか、本人名義の歌だから完成度は曲の中でボーカルが浮かないんだ。ああ、なるほどな。
キャラソンじゃないってことだよね。
キャラソンじゃないってことです、うん、そうです。キャラソンじゃないのに時代をあえて戻してるのが面白いなっていうのは確かに思いましたね。あ、
そうだね。でも確かにこの辺のこういう音色持ってくるっていうのはどういう意図なのかっていうのはね、確かに2000年代にアニソン関係でより流行ったっていうような気がちょっとするんだけど、まあちょっとよくわかんないね。
うん、でもターゲットがそうなのかな、うん、
なんかこの大橋彩香さんって今多分25歳ぐらいだと思うんだけど、若いよね。
まあ、なるほど。
割と出てきてすぐ売れて、なんかオーディションかなんかでこう出てきて、まあその声優もやって歌もやるみたいなのをさ、オーディションでなんか選ぶっていうさ、こうコンテストみたいなのがいろいろあるみたいなんだけど、そこで出てきた人で、これどこだっけな。結構ね、大手事務所なんだよね。その声優事務所じゃないところに所属してる人でさ。
ああ、そうなんですね。
うん。なんかまあ新しいタイプの。なんかでも、そういうのとは関係なく、この人は、声さ、すごく伸びるじゃん、この人。
伸びますね。
うん、で、そういう意味でさ、なんかその声質とか、声の伸び方とかにすごく魅力がある人だなと思うんだよね。
うん、うん、わかる。
抜けがいいというかさ。
抜けがいい。うん、わかるわ。
でも本人のキャラはもうね、すげえ天然キャラなんだよ。
そうなんですか。
うん。
ええー。
実際喋ってる、なんかね、ニコ生とかはやると、ファンから猛烈にこう突っ込まれるタイプの、キャラクターなの。そういう風に愛されてる。
なんかちょっと VTuber っぽいな。
ああ、そうね。なるほど。なんか、あと、個人的にはこの人なんか、身体性が高いなと。
身体性が高い、うん、
声もそうだし、声の抜け感もそうだしさ。器用さっていうよりは身体性がもともと高い人なんだろうなと思うんだけど、なんかその、PV とかでさ、本人がこう歌ってたりとか、
はい、
なんかちょっとした演技してたりとかするじゃん。
はいはい。
で、
はい、
その時にさ、まあ、ぎこちない人もいるじゃん。アーティストだから別にいいんだけどと思いながら見ているタイプのさ。でもこの人は、そういうところの動きもすごい自然なんだよね。
身体能力高いんだ。
多分なんかそういう、まあ運動神経がいいでもいいんだけどさ。
そういう意味で。天性
だと思う。だからその、めちゃくちゃ美人っていうことではないんだけど、実際こう動いてるのを見ると花があるっていうタイプの人なんだよね。
ああ、それは才能、タレントですね、うん、まさに。ああ、なるほどな。
ホリプロだね、ホリプロ。
本当に大手でしたね。
本当に大手。
それはすごいな。というか、
うん、
アニソンもそうですけど、
うん、
声優っていう世界も、目指してる人と実際に残ってる人の、なんか、倍率が宝くじ並みじゃないですか。
うん、いや、本当そういう世界になってるんだと思う、今。
ですよね。
えらいことになってると思う。
そこにどういう曲を当てるかとかっていうので、それ残ってる人たちももうなんか天才ばっかりなんでしょうね、きっと。だから。
そうだね。いや、だから、相当、いろいろこう、戦略とかも含めて、周りがね、うん、
ですよね。
やってるんだろうなとは思うけどね。
ましてなんか先輩がこう、おっと思って僕にこう、アニソン投げつけてくる曲を担当してる人なんて言ったら、もうなんかもう大スターみたいなもんでしょ、大体が。
うん。
そうだよな。そりゃあ、どこまででも喋れるわけだわ。という感想でした。
そうですか。
はい。
バンドリもね、やってて、ドラムも叩けるっていうね、そういう意味での身体性も高いですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。はい。今日は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。